夢ドリーム
夢
ドリーム
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストはクリエイティブディレクターの山田和也さんです。山田和也さんは世田谷に暮らす60歳以上の先達から人生の18番お箱を見出し、次世代に届けるインタビューマガジン世田谷お箱を仲間の皆さんと一緒に制作発行をしています。今日は山田和也さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストはクリエイティブディレクターの山田和也さんです。山田さんこんにちは。
あ、こんにちは。
では自己紹介からお願いいたします。
あ、はじめまして、クリエイティブディレクターをしてます山田と申します。フリーランスでクリエイティブの、ディレクションをしてましたが、現在は法人化して11期目になり、クリエイティブディレクターとして、企業や個展の、クリエイティブ制作やブランディングのお手伝いをしています。
うん、なんともクリエイティブなというおしゃれなワードが満載なのでぜひ山田さんについてたっぷりとお話聞かせていただけたらと思います。はい、でそんな山田さん、ご縁もつながってっていうこと でゲストにお越しいただいたビオレッティさんからのご紹介なんですよね。
はい、
どんなつながりでいらっしゃるんですか。
ビオレッティさんは、僕は今もアレさんと呼んでるんですけども、うん、アレさんはインスタグラムとか SNS で、イラストはずっと見てて、でそこから、僕の個人的なプロジェクトに参加してほしくて、僕からコンタクトを取って、うん、3年前ぐらいに絹田公園でお会いした流れになります。
絹田公園で待ち合わせされたんですね。
はい、そうですね。
はい、どう、アレさんの人柄だったりとかイラストの温かみ、どんな風に感じてらっしゃいますか。
第一印象は、イタリア人っていうのは知ってたので、うん、まあ、実際お会いすると本当にイタリア人だなっていうような、あの目の青さとイケメンな具合だったんですけど、まあ、人柄もすごくポジティブで、なんかいつもニコニコしている、でそれがイラストに表現されてるので、なんかとても素敵な人だなと思いました。
うん、でアレさんこそ本当日本人というか古風なところもあったりしますもんね。
はい、そうですね、確か相撲が好きだったりとか、なんかすごく本当日本の伝統系を好きなイタリア人だなっていう印象です。
うん、でそれこそアレさんの、収録の時に山田さんも来てくださったり、今日もアレさんが見守ってくださっている仲の良さが伝わってくるんですけれども、はい、そんなお二人のつながりのあるインタビューマガジン、はい、世田谷お箱、まあ、18番と書いてお箱っていうのは、はい、どんなマガジンなんでしょうか。
世田谷お箱は、フリーペーパーで、作っているものでして、内容としては、世田谷区に住んでいる、6010歳以上のおじいちゃんおばあちゃん、僕たちは先達と、呼んではいるんですけども、その方々の、人生のお話を聞いて、それを、読み物として マガジンに、している冊子になります、
うんうん、で本当あの世田谷お発行これサイズ A4 でしたっけ
A4 ですね、
はい、A4 サイズでインタビューマガジンとしてポップな表紙、はい、アレさんのイラストから中にインタビュー満載で写真とかもかっこいいですし、はい、色味もかっこいいですしインタビューのこの言葉選びというか、はい、本当味が出てますよね、うん
インタビューの、まあ、構成としては世田谷はこのコンセプトにもつながるんですけども、そのおじいちゃんおばあちゃんたちの、人生のお箱を見出すその得意技だったりとか、大事なものそれを見出すための、文章内容にはしているのでただ単純に Q&A で文字起こしをするというよりかはライターなり僕たちが自分たちの言葉で、書き上げるということを一番大事にしています、
うんこれ立ち上げるきっかけだったりとかどうして世田谷っていうところにこだわったんですか？
世田谷については、制作メンバーが、ほぼ全員世田谷今も在住だったり過去に住んでいた方々の、メンバーだったのでそれなら、うんまあ、世田谷にゆかりのあることをしようってことで世田谷っていう名前にしたのと、うん、世田谷の、インタビュー対象者を世田谷に住んでいる人に限定したっていうのはそこからの理由です。
でこう表紙にもそれぞれの皆さんの特徴だったりとか信念が言葉としても表示はされてるんですがなんか座右の銘じゃなくて18番お箱にした思いとかもあるんですか？
最初立ち上げメンバー5人がいるんですけども、うん、そこの5人のメンバーで、世田谷っていう名前は入れましょうとでその後に何かつけようねってなった時にいろいろ最初世田谷国宝とか世田谷オーバーエイジとかいろいろとこう名前の案があったんですけども、うん、やっぱお箱ってすごいいい言葉だなと思ってお箱にした理由ですね、
うん、これフリーペーパーなんですよね？
そうですね、はい、
ね、そこ大丈夫なんですか？
まあ、自分たちでやりたいことを表現するには自分たち持ち出しでやった方が、まあ、気持ちよくできるよねっていうところで、今も継続的に持ち出しで制作はしています。
すごいな本当皆さんまあ、山田さんはじめこの制作メンバーの皆さんの世田谷愛がまさに表現されているななんて思うんですがこう今10号まで来たんですよね、
はい
はい、取材対象だったりとか取材のこうなんか次への、コンセプトだったりってどういうふうに決められて企画されてるんですか？
取材する対象者は、基本的に有名じゃない人本当どこにでもいそうなおじいちゃんおばあちゃんたちだったりとかちょっと謎めいてるお店だったりとかそういうところに、そういう方を対象として、選んではいます。
で本当青果店さんだったりねこんにゃく屋さんだったりとか革職人の方だったりとかもうそれは本当街を歩かないと出会わなそうな方でそして逆にこう世田谷お箱だからこそこのシーンに迫っていけてるのかななんてね本当に読んでは読むほど本当味わいが広がっていくのかななんていうふうにも感じました。さあこの最新号だったりバックナンバーってどうすればどういうふうに読むことができるんですか？
基本的にはホームページだったりインスタグラム SNS で発売発行の時期とか配布先を載せているので、はい、気になる方はホームページなどを見ていただければと思います。
さあ後半もたっぷり山田さんについて聞いていきたいなと思うんですがまずは山田さんが選んでくださった曲教えてください。
反町隆史さんの、ポイズン、言いたいことも言えないこの世の中はになります。
いい選曲。この曲を選んだ理由は
やっぱなんかこう自分らしく生きるためにこう自分の信念だったりとか価値観をこう大事にしなくちゃいけないなっていうのを気づかせてくれた、曲になります。
反町隆史ポイズン言いたいことも言えないこんな世の中は世田谷ドリームプロジェクト今日はクリエイティブディレクターの山田和也さんをお迎えしています。ね、山田さんもとってもおしゃれな風貌で、ね、
ありがとうございます。
もうアレさんに負けないくらいね、爽やかなお二人というところでもありますが、ね、そんな世田谷お箱をこう発刊されている中で山田さんはクリエイティブディレクターであり、はい、世田谷お箱ではどんなお立場でいらっしゃるんですか？
世田谷お箱では、一応編集長として、全体の統括はさせていただいてます、
うん、
はい、
うん、やっぱりデザインだったり あの見せ方っていうにもこだわりはありますか？はい、
あります。やっぱりデザイン物が良くないと手に取ってもらえないっていうのと、やっぱり人をインタビューさせてもらっているので、あんまり安易なものに載せるっていうのは結構失礼に値すると思うので、うん、あのインタビュー、された方が世田谷に乗ってよかったと思ってもらえるようなやっぱクオリティの担保っていうのは毎号気にかけてます。
へ、ね、本当あの裏表紙も読み応えもあったりして、地域の情報も書いてあったり、であの制作メンバーの皆さんの思いも込めてあったりとか、でそれこそあの世田谷お箱アンバサダービーンズ瀬田さんの絵も可愛らしかったりとかする中で、本当ここの文章もすごい私あの好みで、あの新たな縁を作るための旗振り役、袖振り役となりたいっていうこの一部もグッときました。
はい、うん、やっぱり若者と高齢者がこう分断されるってこう言われてるようなことがあると思うんですけども、なんかそういったハブになれればいいかなと思ってて、それも、そういう理由もあって先達のインタビューをして、そのインタビュー内容を若者にも聞いてもらいたいなっていう思いがあるので、うん、そういった旗振り役になれたらなとは思うんですけども、うん、
その先達先人の皆様にこうインタビューする際に心がけていること、気をつけていることだったりもありますか？
インタビューするときは、大体3名ぐらいでは行くんですけども、その人らしさみたいのを引き出せるような、インタビューにはしようと思ってるのと、あとは楽しく話をするってことだけで、そんなにこう気にかけてることは意外となく、なんか楽しくできたらなと思ってます。
うん、ちょっと質問とかもぐっとなんか心に入っていくような質問されてますよね。
そうですね、あんまりこう皆さん60歳以上の人生経験豊富な先輩方なんですけども、あんまりこっちもかしこまると、うん、向こうも壁を作ってしまうので、割とフランクに親戚の孫が来たみたいな感じで話できるようにはちょっとしてはいるんですけども、はい、
今までに15、10人の方、どんな方にインタビューされたんですか？
創刊号はレザーの、おじさんだったり、八百屋のおじさんだったり、カフェの、おばあちゃんだったり、いろんな業種の方に取材はさせていただいてます。
でそれこそ10号はまた味わい深い俳優さんにも取材されたんですよね。
そうですね、10号は、創刊号のレザーの職人さんの奥様のご紹介で、うん、俳優さん中台達也さんをご取材させていただきました。
中台達也さんの号も本当奥深さと、今までの人生経験のいろんな山あり谷ありでも信念があるというような、ね、内容でしたよね。いかがでした？
やっぱり一言で言うとかっこよかったですねその言葉以上はもうないぐらいの。
そうなんだ。
やっぱりすごく丁寧に一生懸命こう話をしてくださったので、とてもこう優しい方というか、気配りがすごくこうされてる方だなとは思いました。
うん、で本当そのかっこよさっていうところもね、ぜひ皆さんに見ていただけたらと思うんですが、そういった、ね、今までのご縁がこう巡ってっていうところでもあるの でどんどん輪が広がってるのかななんて思うんですが、なんかインタビューの後も飲みに行ったりとか、ね、ご縁もつながってるようですよね。
そうですね、だいたいインタビューした後も、やっぱりそこで単発で終わっちゃうのはすごく悲しいので、お店やってる先達の方々に対しては、こまめ遊び行ったりとか、野菜を買いに行ったりとか、そういった関係性は今でも、続いてます。
うん、世田谷お箱を置いてくださっている皆さんのご縁も広がってそうですよね。
はい、配布先については、割とこう世田谷お箱を置いてくれそうなところだったり、僕たちのこの内容とかをこう理解してくれるようなところにちょっと声をかけて、お貸して出るようにしてます。
うーん、これは例えば迷子を置いてある場所はどんなところなんですか？
迷子ですと、世田谷美術館とか、あとは B&B さんとか、あとはそうですね、カフェだったりこう雑貨屋さんのところには配布はしてます。
さあ改めて山田さん、どうです、はい、この世田谷お箱の活動を通じて得たことだったり感じること、どんなところありますか？
やっぱり人の 人をインタビューさせてもらってるので、やっぱ責任感を持ってこうその人の人柄を伝えなくちゃいけないっていうことを一番大事にしながら、続けることのこう大事さというか、そこはすごくこう10人のインタビューさせていただいてて、そうですね、なんか責任感がすごく持つようになりました。
またその思いだったり受け継いでいかなくちゃっていうところのね、この使命だったりとか、託されるような重みもありますよね。
はい、なので割とこうおじいちゃんおばあちゃんたちの経験ってすごくいい学びになることが多いので、そういった学びを若い人たちにも共有できたらなとは思ってます。
で、若い人たちにもということですが、どんな方にこう受け取ってほしいななんて思いますか？
若い方といっても結構幅が広い年齢にはなるんですけども、なんかこう自分でなんかやりたいことをやれないくすぶってる子だったりとか、なんか自分を成長したいとか、そういった方々になんか読んでもらえると、割とあ、この箱だったら僕も通用するかもみたいな、なんかそんなこと思ってもらえれば嬉しいかなと思います。
さあ、来週も山田さんについてたっぷりお話を伺わせていただけたらと思っておりますので、お付き合いください、はい。さあ、今日お送りしましたゲストはクリエイティブディレクターの山田和也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日は祖師ヶ谷大蔵で見つけた画期的なショップを発見してくれたようです。さあ、それでは呼んでみましょう。正代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩、リポーターの塚田正代です。今週は小田急線祖師ヶ谷大蔵駅から徒歩2分にありますブックショップトラベラーをご紹介します。お話はオーナーの脇正幸さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今お店にいるんですけれども、どういった本屋さんでしょう？
はい、当店ですね、2階建ての、本屋さんになってて、まあ、1階が本屋スペース、2階がギャラリーと、まあ、後ほど説明しますけどジンラボっていう施設がある、本屋で、まあ、シェア型書店という形と新刊書店が、まあ、半分半分の本屋になっています。
まずシェア型書店とは、はい、
そうですね、まあ、うちの場合は半分がシェア型書店なんですけど、100店くらいの方が、その手作りの箱があるんですけどね、その箱に、月額4400円で借りて自分の読み終わった好きな本とかっていうのを入れても販売するっていう感じです。
じゃあ一般の方っていうか、例えば私も本屋さんになれる
ということですね。
どうしてそういうことを始めようと思われたんですか？
まあ、僕がオープン年が下北沢2018年に始めたんですけど、その時、まあ、今シェア型書店って結構ですね、神保町とか、吉祥寺とかで結構大きいというかメディア的にも有名なところがあって、そこは始まる前から始めたんですけれど、まあ、自分が本屋ライターという形で10年くらい本屋さんを紹介する活動をずっとしてまして、まあ、それでとある時に、まあ、その1号店というか一番初めのお店の、まあ、空間のオーナーさんがやってみないっておっしゃってくださった時に、あ、じゃあやります、本屋やりますっていうの で、その本屋やる時にどうしようかっていうので、本屋を紹介する活動を実店舗に直すと本屋を紹介する本屋だと、
はい、
本屋を紹介する本屋をじゃあどういう風に表現するかっていうと、箱ごとに貸すといいんじゃないのかで、シェア型書店っていう形になりました。
さらにその2階にギャラリーとジンラボとは、
はい、まあ、ギャラリーはですね、だいたい2週間から1月単位でいろんな作家さん、まあ、絵を描く人、イラストを描く人、写真家さん、まあ、出版社さんのパネル展、まあ、いろんなところを、まあ、展示会しながら見ていただくっていう感じのところです。で、ジンラボっていうのが、ジンっていうですね、個人出版物ですね、今昔でいうミニコミというか同人誌というかみたいなものを結構、簡単に出せるようになっていて、それでもうなんていうかですね、側も結構おしゃれに、表紙とかもしていくみたいなところ、結構もう こういううちみたいなお店、小さなお店、独立書店って呼んだりするんですけど、そういうところでは割と流通がもうしていて、あとまあ文学フリマっていう本のお祭りみたいなのがあって、そこに出品したりとかあるんですけれど、まあもっと簡単にジンを作れないかっていうので、まあ A3 レーザーモノクロプリンターとか中閉じっていって、その場であのホチキスで閉じたりとかね、であのインデザインっていうその場で編集もできたりするようなソフトもそこで使えるので、まあ月額2000円でそのジラボって施設に入れるっていう権利を買っていただく、あるいは箱店主といって箱を借りていただいた方には、そこを開放して、ジンを手軽に作っていただこうっていう、まあ、同人誌を自分の思いの丈をですね、もう好きな何でもいいんですよ、まあ、日記でもいい、まあ、好きな形で販売紙を配っていこうっていうようなことをするための施設ですね。
例えばじゃあ私が今まで生きてきた人生を一冊の本にしたいなんて言うと作ることもできる。
まあそうですね。そんなすごいちゃんとしたなんかもうどうそうそうドーンっていうのは作れないんですけど、まあ本当冊子タイプのもの、まあ32ページとか64ページくらいまでになると思うんですけどね。まあ、
私の人生そんなに多分長くないです。
いや200ページくらいいくんじゃないですか。もうちょいいくかな。
いやどれぐらいの方利用されてるんですか。
箱店主の方だと何人かもう使ってくださっていて、ほぼほぼ毎月そのモノクロジン作りワークショップっていうのを箱店主、箱を借りてくださってトレック1&2っていう方がやってくださっていて、その場で手作りのジンを作ってくださるワークショップを開いてくださったりとか、それでまあなんていうんですかね、そこに参加してくださった方はその1日でジンを作ったりとかっていうのを何度もやってますね。10月以降も、やってますんで、当店の SNS でチェックしていただければと思います。
はい、脇さんもおすすめしたい本とかあるんじゃないですか。
まあいろいろあるんですけれど、もちろん全部並んでる本はおすすめなんですけど、まあ今だと、まあ、私事なんですが、私の本が8月の末頃に出まして、海底新版東京わざわざ行きたい街の本屋さんという本を出しました。東京と、まあ、東京周辺千葉埼玉神奈川あたりの本屋さん全部で164店を紹介しているガイドブックですね。
ぜひちょっと本好きの方にはたまらないお店、今日は祖師ヶ谷大蔵にありますブックショップトラベラーをご紹介しました。お話はオーナーの脇正幸さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんだか新しいスタイルで面白いですね。脇さんの本好きが伝わるお店ですね。またブックショップトラベラーでも今日のゲスト山田さんの世田谷お箱も置いてくださってるようです。ぜひチェックしてみてください。脇さんありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
君の夢を教えて、世田谷ドリームプロジェクト。
皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは 都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。